お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエレミア書19章と20章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マギー博士はエレミア書18章1節から6節の箇所について前回に続いて次のように述べています。人生の大きな決断は教会の会堂の中でされるとは思いません。人生の大きな決断は平凡な世界の中でなされると思います。事務所で、学校で、工房で、人生の十字路でなされるのです。陶器師である神様が粘土で細工をされているのはそのような場所です。神様があなたと共に働いてくださる場所です。陶器師のろくろから目を離してみると、彼の背後にはいくつもの棚があって、彼の芸術作品が並んでいるのが見えます。これらの美しい作品は、ある時には、それらはみんな形のない泥の塊だったのです。家内と私がフロリダ州のフォートマイヤーズにいたとき、私はスルーザバイブルのためにエレミア書のアウトラインを書きました。私たちはフォートマイヤーズで数日間部屋を借りました。毎朝私たちは部屋で朝食をとり、数時間エレミアの勉強をしました。その後、島の一つに出かけて行って貝殻を拾いました。そこには何千種類もの貝殻がありました。神様は何をされるにも物惜しみされません。家内は貝殻に関する本を買い、多くのものがどのような貝であるのか分かりました。私はサニベル島で拾った貝殻を持っています。それはとても美しい小さな貝殻です。その朝、私はエレミアの18章の勉強をしていました。そしてこの貝殻を見つけたとき、主が私たちに何か言おうとしておられると思いました。神様はただの小さな動物、とても小さな軟体動物から始められ、その周りにこの貝殻を形作られました。私は次のように考えました。さてさて、偉大な設計者である方が、海の底にある小さな貝殻に時間をかけられるのなら、人間についてはどうだろう。陶器師が自分の後ろにある棚に並べてある芸術品をもう一度考えてみてください。粘土には素晴らしい可能性と弾力性があります。粘土のそのような性質こそ、陶器師が求めているものなのです。陶器師である神様は、傑作を形作るために、そこにご自分の手を入れることのできるものを求めておられます。神様はあなたと共に働きたいと願っておられるのです。実際神様は、陶器師が粘土に対するよりももっと人間に近くおられるのです。エレミアが私たちを連れて行ってくれた陶器師の家のろくろの上にある粘土には意思がありません。しかし私には意思があります。あの粘土は陶器師と協力することはできません。しかし私は神様と共に働くことができます。神様は人間をご自分と同じ形に創造されました。神様は人間を物理的には地の塵から取られましたが、その後神様は人間が息をする部分に命の息を吹き込まれました。そして人間は生きたものとなったのです。 今日人間は自由意志を持っています。そしてそれを行使することができます。しかし粘土には意志はありません。でもあなたや私には意志があります。私たちは陶器師である方と協力することができるのです。さて私は陶器師である神様に質問したいことがあります。私を陶器師のろくろの上に置かれるのは何のためですか？なぜ私の上に重くのしかかられるのですか？なぜ私と一緒に働き続けられるのですか？陶器師である神様はなぜこのことをなされるのですか？あなたは一体私に何を求めておられるのですか？さて、陶器師の家に戻りますが、これから陶器師が特定の目的を持っていることを学びます。そこにいる陶器師を見ると、彼は真剣です。自分の時間と才能と能力と粘土で細工をすることにつぎ込んでいます。3節から4節をもう一度見てください。そこにはこのように書かれています。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。これは陶器師の職業なのであって趣味ではありません。このことで神様が今日、私と遊んでおられるのではないということがわかります。神様は確かに特定の目的を持っておられます。そのことは私の慰めです。このことは第二の偉大な原則です。陶器師なるお方は、あなたと私の人生に特別な目的を持っておられるということです。見物人には見ていてもわかりませんが、陶器師にはその目的がわかっています。彼は自分が何をしているのか知っています。いつの日か私たちは私たちに対する神様の目的を知るようになります。神様には目的があります。ですから詩編記者は17編の15節で次のように述べています。しかし私は目覚めるとき、あなたの見姿に満ち足りるでしょう。いつの日かあなたも神様の見姿に似たものとなるのです。第一ヨハネ三章の二節でヨハネは次のように述べています。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることがわかっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。それは素晴らしい朝になると思います。その日は新しい日になります。そして神様の正しさが証明されます。神様が私たちが苦しむようにされるとき、それは神様が残酷なのではありません。いつの日か輝かしい日に、陶器師なる神様は、あなたの人生や私の人生に目的を持っておられたのだ、ということが私たちにもわかります。パウロがどのようにエペソ人たちに手紙を書いたかを見てください。彼は悲しい言葉を持って二章を始めます。エペソ二章の一節にはこのように書かれています。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって。これが人間のすべてなら私たちに希望はありません。でも続きがあります。同じくエペソ人への手紙二章の七節。それは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。これから来る時代に私たちは神様の証人となり、さらにその向こうでは天使となるのです。私たちは陶器師である神様が命のない粘土で何をすることがおできになるかを明らかにするものとなります。神様がご栄光を受けられます。主人である方の手の内の器となることは素晴らしいことです。締めくくりに陶器師の性格を考えてみたいと思いますが、十分に気をつけて 陶器師である主の足を見てください。主はペダルを踏んでろくろをくるくると回しておられます。そして今度は陶器師である主の手を見てください。主は器用に芸術的にそして愛を持って粘土を細工されます。その足には釘の傷跡があります。そして手にも釘の跡があるのです。それだけではありません。マタイの福音書を開けてみると、次のように書かれています。マタイ27章の3節から10節。その時イエスを打ったユダは、イエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長、長老たちに返して、私は罪を犯した。罪のない人の血を売ったりして、と言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだ、と言った。それで彼は、銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って、首を吊った。祭司長たちは銀貨を取って、これを神殿の金庫に入れるのは良くない。血の代価だから、と言った。彼らは相談して、その金で、陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでその畑は、今でも、血の畑と呼ばれている。その時、預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの人々に、根積もりされた人の値段である。彼らは、主が私にお命じになったように、その金を払って、陶器師の畑を買った。ここには、彼らは相談してその金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでその畑は、今でも、血の畑と呼ばれている、と書かれています。彼らはおそらく、その畑を血の畑、と読んだとき、自分たちが何をしているかを分かっていなかったと思います。陶器師であるお方は、他のどの陶器師よりも素晴らしいお方です。主はその畑に入ることができるように、ご自分の血を流され、壊れた陶器のかけらを取って、それらをもう一度別の器に作り変えるために、もう一度ご自分のろくろの上に置いてくださるのです。私たちが人生において大きな失敗をするとき、神様は私たちを見捨ててしまわれるのでしょうか。そんなことは決してありません。そのような中でも、もしあなたが自分自身を主にお任せするなら、神様はあなたをろくろの上に置かれ、誉れある器に形作ってくださることができるのです。さて、エレミア書19章の学びに入りますが、19章の一節では、神様は土の焼き物の瓶を手に入れるようにエレミアを送り出し、民の長老と年長の祭司を数人、証人として連れて行くようにと命じられます。エレミア書19章の二節。瀬戸のかけらの門の入り口にあるベン・ヒノムの谷に出かけ、そこで私があなたに語る言葉を呼ばわって。ベン・ヒノムの谷は、この時には恐ろしいモロク礼拝が行われていた場所でした。神様は彼らのために明瞭に説明されます。エレミア書19章の4節から5節。彼らが私を捨ててこのところを見分けがつかないほどにし、このところで、彼らも彼らの先祖も、ユダの王たちも知らなかった他の神々に生贄を捧げ、このところ罪のない者の血で満たし、バールのために自分の子供たちを全焼の生贄として火で焼くため、バールの高きところを築いたからである。このようなことは私が命じたこともなく、語ったこともなく、思いつきもしなかったことだ。これらのことのために神様は、ベン・ヒノムの谷は間もなく虐殺の谷として知られるようになると言われます。なんなら彼らが自分の子供たちをバールや モレクへの生贄として殺したので、神様は彼らの敵がそこで彼らを殺すことを許可されるからです。エレミア書19章の6節から9節。それゆえ見よ、その日が来る。主の見告げ。その日には、このところはもはや、トフェテとか、ベン・ヒノムの谷とか呼ばれない。ただ虐殺の谷と呼ばれる。また私はこのところで、ユダとエルサレムの計りごとをこぼち、彼らを敵の前で、剣で倒し、また命を狙う者の手によって倒し、その屍を空の鳥や、地の獣に餌食として与える。また私はこの町を恐怖とし、あざけりとする。そこを通り過ぎる者は皆、色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。また私は包囲と彼らの敵、命を狙う者がもたらす窮乏のために、彼らに自分の息子の肉、娘の肉を食べさせる。彼らは互いにその友の肉を食べ合う。エルサレムの人々の上にこの恐ろしい裁きを宣告された後、神様はエレミアに土の焼き物の瓶を商人たちの目の前で割るように指示されました。エレミア書19章の11節。彼らに言え、万軍の主はこうおせられる。陶器師の器が砕かれると二度と直すことができない。このように私はこの民とこの町を砕く。人々はトペテに葬る余地がないほどに葬る。トペテあるいはベン・ヒノムの谷から戻り、エレミアは主の宮の庭に入って行き、この最後の言葉を語ります。エレミア書19章の15節。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。見よ、私はこの町とすべての町々に私が告げたすべての災いをもたらす。彼らがうなじの怖いものとなって私の言葉に聞き従おうとしなかったからである。神様は警告し、嘆願し、懇願しましたが、彼らの心は無情でした。粘土は陶器師である方の手に長く反抗しすぎました。まもなく敵がやってきて、この国を粉々に打ち砕きます。さて、エレミア書20章の学びに入りますが、エレミアがトフェテに下っていって、主が彼に命じられた通りに瓶を壊したとき、彼がユダの人々に語ったメッセージは、彼らがこれから捕囚に行くことになるというものでした。良い王であったヨシアは亡くなっており、その後にエホアハズとエホヤキムが続きました。今、ユダの最後の王であるゼデキアが王位についています。彼はユダを治めたすべての王たちの中で最低で最も弱い王でした。彼の治世の時にエレミアによって予言され、バビロン捕囚が起こります。今、エレミアの人生とミニストリーに変化が起こるのを見ます。神様の御言葉を述べ伝える時、エレミアは意志が強固で強く抜け目がないのですが、人間としては彼はとても優しい心の持ち主でした。彼の愛する友人、ヨシアが亡くなったとき、エレミアは彼のために泣いたと歴代史は記録しています。ヨシアに続いた三人の邪悪な王は、エレミアのミニストリーをとても明確に拒否しました。彼は素っ気なくされ、彼のメッセージは全く無視されましたが、それでも個人的に迫害はされませんでした。20章に来ると、エレミアが初めて個人的、肉体的に迫害されているのを見ます。エレミア書20章の1節から2節。祭司であり、主の宮の司、監督者である、イメルの子、パシュフルは、 エレミアがこれらの言葉を予言するのを聞いた。パシフルは預言者エレミアを討ち、彼を主の宮にある上のベニヤミンの門にある足かせにつないだ。迫害が誰から始まったかを見てください。それは組織化された宗教から始まりました。今日神様の御言葉は、神様の御言葉を拒否した組織化されたリベラル主義の教会によって最も傷つけられ妨げられています。彼らは自分たちの兄弟関係と全ての人への愛と自分たちの心の広さを自慢している何かとても怪しい人物たちと提携します。でも神様の御言葉のために立ち上がっているファンダメンタル主義者を受け入れるということになると、彼らの心の広さと愛とは消えてしまうのです。福音宣教に対する反対は、酒造業界やどんな政治的なグループの中よりも、組織化された教会の中から最も多く生じています。エレミアの肉体的な迫害も、この時代の組織化された宗教から始まりました。エレミア書20章の3節。翌日になってパシフルがエレミアを足かせから解いたとき、エレミアは彼に言った。主はあなたの名をパシフルではなくて、恐れが周りにあると呼ばれる。エレミアはパシフルに、彼のため、そして彼に関係のあるすべての人に恐れが用意されていると語っています。4節。誠に主がこうおせられる。見よ、私はあなたを、あなた自身とあなたの愛するすべての者への恐れとする。彼らはあなたの目の見るところで敵の剣に倒れる。また私はユダの人全部をバビロンの王の手に渡す。彼は彼らをバビロンへ引いて行き、剣で撃ち殺す。この予言はエレミアが繰り返し強調するものです。南王国は捕囚になり、何一つそれを止めることができるものはありません。現在の王と彼の前に王座についていた二人の王たちの行動が明らかにしたように、民はあまりにもひどく神様を拒絶しすぎてきました。エレミアに何が起こったかを考える必要がありますが、彼は無視され、拒否されてはきましたが、この時点までは肉体的に迫害を受けたことはありませんでした。でも今は肉体的に迫害されています。そして彼のメッセージは彼の心を痛めたのです。このすべてのことのために、彼は神様に預言者として辞表を出す決心をします。彼はこの時点で、今にも神経衰弱になろうとしていたのではないかと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエレミアの迫害というテーマで、エレミア書19章と20章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。